皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が11月の1日ということになりましてですね、アメリカの方とかはハロウィンで盛り上がっていらっしゃるのかもしれませんが、今日も張り切っていきましょう。今日もですね、第393回ということで、ポッドキャストをお送りしたいと思うんですが、一番最初に僕の近況の話をしまして、その後に、メインのトピックで、今日はいまいち伸びないビジネスの原因は僕だったというテーマですね。で、雑談はちょっとトライアスロンを始めますという話ですね。ということで進めたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速始めていきたいんですが、僕の近況はと言いますと、まあさっきも言いましたが寒くなりましたね。もう11月1日ということでして、日本もですね、まあ暖かい日もあれば寒い日もあったんですけど、まあおおむね寒い日が増えてきましてですね、結構大変なわけですよ。で、実はまあ僕は庶民がサーフィンなので、海に行くとこの寒さっていうのは非常にこうひしひしと増すことを感じていくわけですが、フルスーツってね、皆さんのイメージで言うと長袖長ズボンで、しかも生地がこう分厚くてですね、裏地がこう肝になってるスーツをこの季節って着る、このぐらいから着ていく人が増えるんですね。セミドライっていうんですが、で真冬のすごく寒くなると、ライトドライといってね、服を着たまま着るようなタイプに変わっていくんですが、今はセミドライの季節になりつつあるわけですよ。で僕ちょっとそれをね、そろそろ必要だなと思って、この前自分の洋服タンスといいますか、そこから見つけたらね、ないんですよね。あれと思って、でヨーロッパに春に行った時も向こうも寒いので、その僕はフルスーツを着てやってたんですけど、ないと。あの時はあったはずな、やばい、スペインに忘れてきたかもなんてね思ってたんですけど、友達に聞いたら何のことなくて、いやいやお尻が破れて捨ててたじゃんって言われてですね。ということで、僕春に日本に帰ってきてからサーフィンして、お尻がお坊ちゃまくんみたいに割れちゃってですね、なくなったことに気づいたわけですよ。そうするともう今間に合わないじゃないですか。でもまあ買うしかねえってことで、オーダーでねまた買おうかなと思ったんですが、これまた友達が一般的にはショップで買うんですけども、通販もやっぱ最近多いので、通販で自分で採寸して頼むと、普通よりね半額ぐらいで買えるんですよ。とは言っても、ウェットスーツってもともとゴムだから消耗品ですしね、新品の方がいいに決まっているのと、あと日本のウェットスーツの技術といいますか、素材の技術とかってすごく優秀で、海外のブランドとかも日本で作ってるのって多いんですって。だからまあクオリティは問題ないということで、早速それを頼もうと思ったんですよ。なんですが、やっぱりね、自己採寸といって自分で全部サイズを測るので、一人じゃ無理で、奥さんとかに手伝ってもらう必要があるわけですが、これがまためんどくさくてね、実は今日時点まだやってないんですよ。まあ今日とかね、明日ぐらいやろうかなと思ってるんですが、でね、ここから結びつくんですけど、ちょっと商売っぽい話をしますが、僕はその仕事で、オーダースーツの販売のビジネスも手伝いをしているんですが、その人とねよく話すんですけど、これもね、採寸、オンラインで通販するときってこの採寸がやっぱり一番のネックになるんです。ユーザーのインタビューとか聞いててもやっぱそういうのが多くて、だから結局は店で測るとか、どっかに来て測ってあげるとかっていうのの方が便利だという結論になっていくんですよね。なんで実はこのオーダーのウェットスーツでも言えることなんだけども、採寸っていうのが技術的にですね、自動化できると、まあ、結構なイノベーションになると思うんですよ。なんですがアメリカとか日本見てても、大きななんかね、レントゲン機械みたいなものにの機械に入ると、なんか昔のその転送装置みたいにビヨンビヨンビヨンビヨンってそのサイズを測るというのはいくつか世界中に例があるんですけどね。なんだけど、その家でね、しかも気軽にスマホだったりを使って採寸、スマホじゃなくてもいいんですが、何かの方法でいちいちメジャーを巻かなくても測れるという方法があると、これはねイノベーションになるわけですよ。でまあ実はいろいろ真面目な話、いろんなことを調べたり、いろんなアイデアとか技術的なアプローチを聞いて回ったりもしてるんですが、なかなかどうしてですね、難しい。だからやってない意味もわかるし、その開発工数と自分で採寸するという、まあ採寸してあげるってサービスを考えると人件費が安く済むという結論に なるのかなと思ってるんですが、これができるといいなと実は思ってるんです。だからまあ急に雑談のつもりだったんですが、自宅でね採寸ができるという、イノベーションが起こせるんじゃないかというアイデアがある人はですね、ぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。まあ事例は僕もある程度知ってると思うんですが、分かればねそれは実に実現したいなと思ってたりするんですが、まあ分かれば教えてください。エンジニアの人とかね、技術者の方だとピンとくるのかもしれませんが、ぜひ教えてください。はい、何のこっちゃ分からなくなりますね。ということで、今日のトピックに行きましょう。まあその前にお知らせをしましょう。イベントごとの時は僕はお知らせを必ずするようにしてるので、今日もしつこくいきますが、直近のイベントはですね、バンコクでの起業家セミナーです。ネット起業セミナーですね。バンコクでのネット起業セミナーで、12月10日の土曜日でございます。で、もそろそろプミポン国王さんの桃ですね、開けてくる頃かなというふうに思いますので、無事できそうではありますが、12月1日の土曜日ですね、バンコクのセミナーでございます。で、中心地でやるんですが、申し込みがですね、もともといつもこの読みが外れて申し訳ないんですが、人数がものすごく今増えて、おります。すごく増えてます。とにかく増えてます。で、いらっしゃった方もね、ああこんなにいるのかと思っていただけるぐらいの人数にはなってきたるなと思いますが、あと一月あるからもう少し増えるんじゃないかなと、もっと増えるのかなと思いますが、ということで、いよいよ盛り上がってまいりましたので、申し込みをね、会場の都合もありますのでですね、どんどん大きな会場に変えてはいますが、そろそろロックしないと厳しいので、申し込みする方は早く申し込んでみてください。で、僕だけ話すわけではなくてですね、メンバーさんで登壇いただく方も何人かアサインしてますんで、物販も含めてですね、いろんなビジネスのことをお話しする機会があるんではないかと、あと起業前の人、起業の後の人、伸び盛りの人みたいなこともね含めて話せることが多いと思いますから、ぜひふるってご参加ください。日本からいらっしゃっても必ず持ってかれるものは交通費上に僕はあると思ってますが、判断は任せますけどね、のように思っておりますんで、来年に向けてね一歩が踏み出したいなと思っている方はおすすめじゃないかなと思っております。コンテンツラボバンコクセミナー2016と検索するとページがおそらく出てきますので、そこから申し込みをしてください。なんか聞きたいことがあればメッセージをくださいね。はい、ということで、今日のトピックでございます。今日はね、いちいち伸びないビジネスの原因は僕だったというタイトルにしてみました。何を話すかというと、いまいち伸びないことについての話なんですが、少しですね、こう捉え方が違うと思うので説明すると、収入はそこそこになった、個人のですよ、収入はそこそこになったけど、なんか増えていかないなと、そこまで増えていかないし、自由度もそんなにある気がしないという感想をね、なんとなく持ってたりとか、あとお客さんがこれ以上増えない気がするなとか、もしくは現場の仕事をばっかりしててね、もうしたくないなと、こんなのしてられないなと、運用というのは要するにお客様対応とかそういった類のものになるわけですが、してらんないなとかね、あと収入は、そこそこあるけど増えないわ、さっき言ったかだとか、あとね、新しいビジネスとか新しい施策をやろうとしてるんだけど、なんか没頭できないなとかいう感じ、つまりはさっきのそこそこだけどなんだかなみたいな悩みって聞いてる方で、起業してる方っていうのは持ってたりしません？持ってたりしませんか？で、今からビジネスをする人とかね、これから何かをしたいと思ってるって人もリスナーの方には多いのかなと思うんですが、そういう人からするとね、羨ましい悩みというか贅沢なことを言ってるなと思うだろうし、食うか食わないかという状況でもがいてる人にとってもやっぱり贅沢なことを言ってるなということなのかもしれませんが、本人はですね、至ってこれ深刻な課題なんですよ、でないですかって、です。で、もちろんこう、才能がある人といいますか、中にはこんな悩みをもともと持たないような人もいらっしゃる。そのようなことを分かっていたという人でしょうね。分かってる奴らということなんでしょうけど、その人たちは多分こうなっているということはないんだろうけれども、それ以外の人って多分こうなってるか。こんな状況で今でもいるか、いるんだけど認めてないかですよ。仕事が楽しいからとかつって認めてないか、それか こうなったと思って悩んでるか、もしくはこうなったことがあるか、もう脱却されててねっていう状況だと思うので、このテーマにちょっとしてみたわけですよ。で、僕もコンサルティングをやらせていただいてるんでですね、何年もやらせていただいてるので、まあわかるんですけれども、やっぱこの手の話は1クライアントさん1回は必ず通ってる気がします。それぐらいこの話題が多いということなんですね。で、当たり前だけど、僕は分かってるやつらの中にも入りませんので、僕もそうなってますね。なってます。で、いろんな、この時期もいろいろあるんだけれども、でね、こんなことを、なんていうか、劇的に改善できるような特効薬があれば、苦労しないと思うんですよ。そんなことはまあ分からないし、分かってればね、こんな場所で、こんな風に、ふわふわしたことを書いたりしないと思うんですけれども、でもね、その劇的なことはわからないです。だけれども、お付き合いしている中でね、ここが抜けた人もいっぱいいるわけで、って考えていくと、それを体験を僕も見てしてますんでね、そう思うと、まあ処方箋かもしれないなと思うことぐらいはわかる気がするわけなんで、この辺をね、ちょっと皆さんとまあシェアするって意味で今日は話してみたいなというふうに思っております。僕もまだ道途中ですけどね、話してみたいなというふうに思いますね。まあ、いくつかの原因らしきものとね、解決策ということをこう事例をもとに話してみたいと思うんですが、まず一つ目はですね、まあ、一番多いというか、一番まあ元になることなんですけれども、人生とビジネスが一体化しているというケースがまあ多いなと思います。もう言葉の通りなんだけど、まあ、要するにフリーランスの立ち位置でもがいているという状況な場合はそうなってるよなと思うわけですよ。で、別にその今から説明しますけど、フリーランスと言葉だけの問題じゃなくて一ですよ、立ち位置の話であって、どういうことかというと、当然フリーランスなんだけども、まあ、自分の労働の上限のお金が収入の限界だという話みたいに単純じゃありません。ですから通訳さんとかね、デザイナーとかプログラマーとかの話をしてるわけじゃなくて、これは物販、スケールしやすいと言われている物販でも、マッチングビジネスだったりとか、スイッチボードモデルだったり、業態とか関係なくですね、そうなっているというケース、フリーランス的な位置にいるというケースなんですよ。でも、当たり前だけどビジネスがそこそこ回っていて、収入もそこそこだって言ってるんですから、人も使ってると思いますよ。思うし、法人化もしている状況なんだと思うけれども、捉え方がフリーランスの位置であるということを一番言いたいわけですね。まあ、人生とビジネスが一体化しているということも、まあ、言い方としてはそうなんだけども、例えばで言うと、例えば普通の感覚で一人で商売をするとですね、売上が立つでしょ。売上が立ったら、そこから原価らしきもの、まあ、必要な経費といいますか、原価らしきものを引いたものが利益と呼ぶじゃないですか。税引き前のね、利益と呼ぶとすると、それは法人だと何でもいいんですけど、利益だとすると、この利益というものは社長の報酬であるというふうに考える場合が多いと思うんですよ。売上から原価を引いたものが利益だから、それが俺の報酬であるというふうに思うことが多いと思うんですね。で、そのうちどうなるかというと、忙しくなってくるから、物理的には自分にもできないなと思うし、あと自分にはできない専門分野の仕事を頼む必要もあるとなった時に、その部分を報酬を払うわけじゃないですか。報酬を払う、そこで自分の先の利益イコール自分の報酬から引く、分けるという形で誰かに依頼する。だから自分の報酬が減りきらないようなレベルでの依頼の仕方をすることから始める。自分の報酬がもっと増えればもっと頼もうかなと思う感じかもしれないけど、でも大体そういうのって増えずに、依頼をする状況が変わらない、依頼している規模も変わらないということが、まあ、結構続くわけですよ。続くんですよね。こういう場合って、サービス業であっても、自分の労力でお金をいただくようなものであったとしても、物販であったとしても、どんなものでも結局自分のビジネスがイコール自分自身なんです。さっきみたいに人は頼んでるはずですよ。人は使ってるのかもしれないけども、自分のビジネスはイコール自分自身という捉え方になっているわけですね。これいくら人を上手に使っていても、いくら上手に人に仕事を振っていても、この捉え方だと自分の限界が報酬の上限にしかやっぱりならないんですよね。 自分が通訳していて月に20人対応したらいっぱいです、だから20人分以上の収入がいきませんって話をしてるんじゃなくて、捉え方として自分の収入の限界は自分の限界になるんであるということなんですよ。でもちろん悪いことじゃありませんね、収入をいただけるわけだから、食えてるわけでも幸せだし、その仕事が別に嫌いなものではなければこんなに幸せなことはないわけだけれども、でもビジネスというふうに真面目に捉えればですね、やっぱ収益を生むというのは人と物とお金を使ってどうやって収益を生むかというゲームだと思うんですよ。ゲーム版というか、そのボードにそれを並べていってやっていくのはゲームだと思うんですよね。そうなるとこう自分の人生とビジネスを一体化させるということにももともと無理があってですね、純粋な意味での事業収益といいますか、事業損益といいますか、みたいなものの算定する基礎には、ならないんですよね。基礎というか算定のもとにならないわけですよ。本来は人と物と金ということを一つのゲームのボードに乗っけて収益が生まれるかどうか、それをスケールさせるかどうかというゲームをしているわけだから、その無限に拡張しろって意味じゃないんですけども、自分がいない状態で自分というものが組み込まれていない状況でそのビジネスに収益が生まれるかということが収益と思うべきなんだけれども、ここから計算を始めていないので上限は自分の限界、つまりフリーランスという捉え方だからそこからは超えられない、自分のキャパシティは超えられないということになるわけで、別に能力がないとかいうことでは全然ないんですよね。イコールにしちゃってるからだけだという話っていうのが非常に多いです。抜け方はまたこれから紐解いていきますけども、これが一つですね。でこれにつながるんですが、別の言い方をしなくちゃいけないからこれに同じことを言ってるんだけど、言い方を変えると資源の配分を間違ってるんですよね。資源の配分を間違ってる。だから資源の配分を事業を運営してるっぽくすることなんじゃないかなと思っていて、例えば売上が3000万円ですと、ごめんなさい、これはバカにする人もいればそんなに増えたらいいなと思う人もいるかもしれないけど、ちょっと基準としてね、売上が3000万円だとしましょう。年間ですよ、月間ではなくね。月間3000万だったら3億の会社の社長さんだからちょっとだけ違うと思うんだけど、3000万だとしましょう、基準としてね。で原価と呼ばれるものが2000万だとします。で原価ですね、経費というか原価が2000万だとしますよね。もう本当に仮ですよ。で残るお金が1000万ってことになるじゃないですか、もうすごい簡単に言うと。で、この1000万かってことが起業している人にとってはすごく少ない額というふうに思う人が多いかもしれないけれども、これをそのまま報酬として計上するとしますよね。ってことは法人だとしたら役員報酬として自分の個人口座に送金するんだろうし、個人だとしたら自分が使える、奥さんが管理するのかわからないけどそういう口座にするという、男の人の場合はね、ということになるとすると、これはね、お金という資源を自分の能力にしか配分してないことになるし、それを自分の、収入といいますか、もう浪費なんだろうねということに、浪費と言わないか、生活するコストに振り向けていくということにしかならないから、自分の能力にしか配分をしてないわけですよ、事業資源の配分をね。ということはどうなるかというと、他人という他の人という資源に分配するものがもうないのでやれることということは、売上と連動する変動費、例えば10万のものが売れたら1万円でこれを手伝ってねみたいなことを物販にしろ何にしろやってるとしますよね。ということはその連動した報酬はもちろん計算してやる、もちろんそうやって僕も初めての人には勧めますからね、そういうふうにしたとしたらそこだけとどまるじゃないですか、そこでしかできない、つまり分配はしてないわけですね。別に分配はしてなくて変動費として連動させる、原価に近い感覚でやってるだけということになるので、ということは売り上げをもっともっと上げようと思うための広告投資とか新しいマーケティングに使うお金も投下できませんよね。人にも投下できない、できてないし、人に投下するっていうのは別にそのオペレーションする時の売り上げに連動するその原価みたいなものに払ってることを投下してるなんてことは言わないわけなので、ってことになるわけですね。でもちろんその広告費についてもね、売上が3000万もあるわけだから多少はやってるわけで、それは使ってますよってなるんだけど、それは逆に言ったら CPO がいくらで、LTV だったりお客さん単価がいくらでということの計算の中で出している広告だから、今を維持するためにはこれぐらいの広告費が必要であるとか、今の広告費を使ったからこれだけ維持できているという、まあ、計算が成り立つようなものという言い方をしてないのかな、ということのために使っているものなので、維持するための費用だから、基地のものですね、変動費なわけですよ。だから配分してるってもんでもないわけですね、投資ではないわけですよ。ってなってくると、しつこいけど自分にしか投資をしてませんから、自分っていう資源にしか投資というかね、まあ、言えば自分という資源にしか投資、またまたご褒美と呼ばれる投資しかしていないので、未知のことがチャレンジできるという人にもお金が配分できないでしょ、行き着くところは。ってなると現状のままやりくりするというふうに物理的になると思うんですよね。感情面じゃなくて物理的になると思うんですよ。一方でこういうところから抜けていったその人たちというねことを考えていくと、もともとそうならなかった人もいるし、途中で気づいた人もいるんだろうけれども、そういう方たちはこの配分をどうしてるかというと、ヒアリングしたらですね、やっぱり利益のうち半分とかは、まあ割合人によって違うんだけども、あのこの辺の話をね、あのもっと詳しくうちのメンバーさん向けに今度あの内部の勉強会でやるつもりなんですが、例えばね、利益のうち半分とかは人とかですね、広告とか、もしくは商品力、商品のクオリティを上げていったりとか、商品ラインナップを揃えたりとかっていう商品力ですよ、売り上げを上げるために必要な要素にやっぱ半分以上とか半分は再配分していってるんですよね。例えばだけど、いくばくかは再配分していて、で残りをですね、残りを報酬にするという考え方を取っていますね。取っている、その半分を再投資するってことは両方気にしているわけなんだけども、ってなっていくと拡大している社長がすごく伸び続けているなというふうに、まあ実例が示しているなというふうに思うわけですよ。まあもちろん伸びたら伸びたでね、あの何億に盛り上げになればその悩みはまた増えていくわけですが、今日は伸び悩んでいるって話をしているわけだから、ここが結構原因だったりもしますね。まあこれはデータでわかることですよ。じゃあ他にもあって、ちょっと話を変えますけど、今度はね、あの資源の配分っていう議論ではなくて、今度は精神面として原因がある場合もあって、これはね、無知の知と言ってね、無知の知、知らないことを知るという意味で、ソクラテスさんがね言ったということで、中学校かぐらいで習ったと思うんですけど、無知の知というものがなくなるというのが結構原因だったりしますね。でこれはもう僕も含めてですが、経験豊富な社長なら社長ほどそういうのって、まあ、ありがちで、なんていうのかな、よくありません、経験がすごく豊富な会社員がね、あのどんなこと言ってもそれは無理ですねとか、それは難しいですねとか、うちではどうのこうのとかね、いやうちではそうじゃないんですとか言って反射的にノーって言っちゃう人っているじゃないですか。で僕もそういう人って喋ってると、まあ、ぶっちゃけ疲れるんですけど、あの自分もそうなることがやっぱあるって意味で、無理もないんですよ。なぜかというと、大抵一人の力でそこそこのビジネスにしてきた人というのは能力が高いんですよね。高いから、まあ、本人は絶対謙遜するし、僕もそんなつもり謙遜しますけど、あのスーパーマンなんですよ。何でもできちゃうんです。あの優秀というふうに言ってもいいんだろうなと思いますね。能力が高いわけですよ。で、成功という定義もあれだけど、まあ、成功みたいなものをしたこともあるし、あのいろんな失敗もしてきているので、両方経験してるからこそ予測するって能力も高いわけですね。シミュレーションもできるわけですよ。そうすると、まあ、やる前からダメという癖がつくんですよね。だって大抵のことは失敗するんだから、世の中のことっていうのは、特にビジネスのチャレンジなんていうのはほとんどが失敗しますから、そう思うとですね、ダメという癖がどうしてもできてしまうということになって、で大体そのダメというのは確率としては正しかったりするから余計厄介でしてね、じゃないですか。でもその事業をね、大きくしようと思って資源を再配分して投資をしたりとかやろうと思ったらですね、自分ではこれまでやったことがない未知なものにチャレンジをしていくことがどうしてもいるんですよ。景色が変わるから。例えば自分が今までできたことを新しいスタッフにやってもらうとか、その人がやれるようにするっていう、本当の意味でもあのちょっと変わって手伝ってくれという意味じゃなくてね、本当にやれるようにするっていうことを作っていこうとしても、マーケティングで新しいことを試みてさらにお客さんを増やそうとしたとしてもですね、未知なものにチャレンジするってハメに結局なるんですよ。なるんですね。そうすると 結構大変で無理なゲームだったりもするんですよね、あの旗から見てるとね。なんだけど無理じゃないこともあってですね、やってみないとわからないじゃないですか。人にやってるものの趣味やってもらいます、まずやってもらいます、失敗します、なんでかなと思ってまたやり直す、またやってもらう、また失敗するみたいなことってやっぱり繰り返し出てくるわけですよね。これってやったことないですよ、自分でできてたから。あと売上のアップについてもマーケティングとか集客って言葉に、集約していくけれども、これもね、これまで伸びてきたところを繰り返すことだともう伸びなかったりすることがあるわけで、まあそれだと楽なんですけどね、その場合は自分の時間を空けることだけで、できたりしますけど、そうじゃない場合って売上がもうこれ以上上がらないと決めつけてるところがあるんだけれども、でもね、ちゃんと時間とかお金を投資していくと、なんていうのかな、シェアが 100% ことってことはないじゃないですか。シェア 100% ってことはなくても 1% とか 0.1% とか 0.01% とかっていう世界でやってるはずなんですよ、何千万とか売上だったら。って考えていくと、まだまだやれることっていうのはあるはずで、でもやっぱりもうやってきたから、あれはもうやったよとか、これはもうダメだよとか、そんなのうまくいかないんじゃないとかってなっていくわけで、するともう無限地獄というか、手を出さなくなっちゃうわけですよね。だから結局はその、当たり前の話だけど試行錯誤で、一生休廃じゃないけど、そういう話にしかならないことは、起業した時はもうしょうがないからやってたんだけれども、今の状況でももう何をすればうまくいくかなんか僕は分からないということを知るというか、ことになってくるんだけど、どうしても一周してまた会社員体質になってくるというのがあるんじゃないかなと。会社員の人もね、それは儲かりそうだけどそうじゃないじゃないですかとか、そんなに大きくなるんでしょうかねとか、みんなそれもうやってるじゃないですかつって、何がやでもうできない理由を説明するのは超上手なんですけど、皆さんね、だけどやらないというのとね、似た感じにまたなるから、第二サラリーマン世代みたいな風になっちゃうのがやっぱり一番 の精神的なところかなと思いますね。で最後にまとめていくと、これはちょっとね、具体的ではないけれども、たくさんの人を幸せにすると自分もお金持ちになるとよく言われますよね。お金持ちをもっとお金持ちにすると自分もお金持ちになるとか、いろんな言い方があるけれども、要するにたくさんの人を満足させるとお金持ちになっていくというふうに言われていますよね。いろんな本に書いてあるじゃないですか。でどうやらその通りだというふうに、パターン分析していても、僕はそう思うんですね。たった一人しか幸せにしなかった人はやっぱりお金持ちになってないわけじゃないですか。で考えていくと、自分の人生イコール自分のビジネスとか、自分の利益は自分の報酬とかっていう概念だけでビジネスを論じてしまうと、たくさんの人は基本的に幸せにできないわけですよね。別にいいんですよ、それでも。もう本当人の勝手なんだけども、ですよ。で考えていくと、なんていうかな、とどまることは許してもらえない世界、伸びたいなと思ってる時点で、今の状況でもっと大きくならないかなと、とどまることは許してくれない、残酷な世界に、リアルな世界かな、に、生きているんだろうなというふうに思いますね。だから、結構な幸福感をもたらすというのって、できなかったことができるようになっていくという感覚は結構人は幸福をし感じるんですって。で考えていくと、やはりとどまることは許されていない、許されていないというか、とどまるという選択はもともとないというふうになるのかなと、少なくともこのポッドキャストを聞く気になった人にとってはですよ、って思うんですよ。だからすごく悪く言ってはいけないけれども、自分の好きなことだけをしてね、幸せになって人を幸せにしましょうというのは論理的にちょっと破綻しているなというところがあって、その人は多くの人を幸せにすると金持ちになっている、その幸せな人の多くの自分の好きなことをして幸せになりましょうということで心地よくなっている人が、満足をしている人たちが1万人ぐらいいるから、その人はお金持ちになっているのかもしれないけど、それを聞いている人はそれを実践しても金持ちになれないじゃないですかって、当たり前ですよね。多くの人を幸せにしないといけないんだから。だけど自分がやりたいことをやって、仕事もそこそこに、恋愛もして結婚もしてどうも全部やってみたいなことだと、おそらくビジネスの拡張、つまり収益の最大化ということだけは、それだけはこぼれていくということになるわけですよ。ですからその10年ぐらい幸せになるよって言ってる人って言うらじゃないですか、それ心地いいからいいんだけどってこともあるということですね。今の余計な話ですよね。なんか思いついたから言っちゃいましたけど、ってことですね。事実じゃないことを事実かのようにこう 一つだけバイアスをかけるじゃん、事実を隠すみたいなのがあんまり僕はよろしくないなと思ってるから今あえて言ったんだけど、それだったら収入はついてこないと思うけどねって言うべきですよね、フェアにやるんだったら。だけどまあそれが抜けてるからちょっと違うんじゃないかと思っただけであって、まあ話をまとめましょう。ということで、分かりませんよ、方法論は僕にも分からない。僕も今ずっとやってますね、ずっとこれをやり続けていて、また2年後とか1年後とか3年後とかに話すと違う、もう分かったよということをね、話せる日が来るかもしれませんが、今は人様の力を借りて分かった気がしますということで、まあ、申し上げてますけれども、まとめていくと、やっぱり収益は自分がビジネスが組み込まれていない状況で収益というものを捉えてくださいと。別に身を削って霞を食べて生きろって意味じゃないですよ。そう捉えろって意味ですね。あと自分が知らないということを知るということで、たった1安打を狙って10打席立った方がいいということを基本に戻る、当たり前のことですね。あと今を維持しようという考え方を基本的にやめるということ、まあ許されてませんから、そんなことね、起業家にはね、許されて、誰にも許されてないと思うけどね、と思う、まあ許されてるか、まあ、いいんだけど許されてないと。だって今流行りかもしれないけど、ナチュラルにね、の畑を耕して生きるとしたって、明日よりも今日の方が、昨日より今日の方が上手に畑を耕そうと思うもんじゃないですか、人間って、と僕は思いますね。で、あとなんだ、収益をスケールさせるということになると、スケールさせることにやっぱ配分するという考え方がどうしても必要になると。これもしつこいけど、霞を食えということを言ってるわけではないということですね。で、これが分かってる人は僕の周りからどんどんどんどん成長なさっていて、教えていただくと、学ばせていただくというふうにさせていただいているなと僕は思いますね。だからまあでも簡単そうですっげえ難しいんですよ、これって。難しいんだけども、それこそ無知の知ということを知ってですね、まあワクワクしながらここに挑戦するのがまあ醍醐味なのかなと思いますが、頑張っていきたいなというのが今日のまとめです。綺麗にまとまりましたということで、今日のトピックでございました。まあ、とにかく今日はいまいち伸びないビジネスは原因は俺だったという態度にだからしたんです。だから俺だった、つまり僕とか皆さん、それぞれのせいだよと、業界でも何でもないよということですね。業界のせいがとか言ってる時点でもう思考停止してますから、違うのかなと思いますね。はい、じゃあ最後雑談でございますが、雑談としてですね、今日はトライアスロンを始めましたって言ったらすごいですけど、僕ではなくてですね、トライアスロン始めましたという話ってあちこちで聞きませんという話なんですけど、特に経営者の方にすごく増えてますよね。昔はゴルフ、今でもかもしれない、ゴルフがね、社交のすごいツールであると、知らない人とも喋れるし、普段会話できない社長さんともお話ができてね、いろんなご縁をいただけるということで、ゴルフは重宝されていたということ、僕はやらないからわからないんだけど、それはすごいなと思いますが、ということと同じぐらいね、トライアスロンというのが若手経営者、年を取った経営者でもいいんだけど、まあ、結構アーリーアダプターというんでしょうかそういう経営者にとっては刺さるスポーツになっているんだろうなと思いますね。聞きません、結構やってる方もいるかもしれませんね。マラソンのランニングをする方よりも経営者の方には多いと思いますね。まあ、僕が偏った人たちを見てるかもしれないけど、でもそう思います。で、昔でいうゴルフなんだけど、それと同じにハワイでもね、今年の夏も去年も滞在してましたが、一月もいるとですね、あちこちでね、このトライアスロンの大会をやってるんですよ。で、綺麗な海で泳いで、ピカピカの自転車でなんかいい道走って、最後走ってゴールみたいなことやっててね、参加費がなんか20ドルぐらいで、その20ドルは寄付されるから、チャリティートライアスロンみたいなのあってね、やってますよ。すごい楽しそうだなと思って見てるんだけど、今のトライアスロンって僕も調べてとかね、聞いて知ったんですけど、オリンピックディスタンスっていうんですか、その昔のアイアンマンみたいにマラソンはフルマラソンで、なんか水泳も何キロも泳いでとかじゃなくて、なんか水泳が 1.5 キロ、1500メートルで、自転車が40キロで、ラン走るのが10キロっつって、なんかちょっと練習したらいけそうじゃねみたいな感じなんですって。で、これが一番流行ってるそうで、まあオリンピックの競技の距離だからなんだろうけれども、だからね、そのしかも3種目あるので、マラソンだとよくありません、その体は大丈夫なんだけど膝だけが痛くて走れなくなったとかね、あるじゃないですか。自転車でもケツだけ痛くて走れないとかあるかもしれないけど、 どっちかってトライアスロンはね、全部の筋肉を結構酷使していくので、なんか全体的に疲れていくみたいな感じも、あの苦行みたいなところがあんまなくてですね、まあいいんですって。でしかもね、これがその何だろうかな、経営者に受けるところなんだけれども、努力すればするほど上手になっていくというのってビジネスに近いのかもしれませんが、今日のテーマで言うと何やったってうまくいくかどうか分かんないんだけどね。だけどまあ上手にはなっていく。それは多分行動のサイクルが早まったりとか、無駄な悩む時間を排除して決断が早くなったりって意味なんだと思いますが、まあ上手になっていくと同じように、だんだん上手になっていくとかね、あと非常に戦略的なんですって。例えば水泳が苦手でもランがすごく得意な人だとギュッと距離が縮まタイムが縮まったりとか、はたまた水泳もランも苦手だけれども、自転車ってトライアスロンの自転車ってなんか高いやつって何百万もするんですってね。で素人でも100万とか50万とかの買うんですって平気で。ってなっていくとですね、自転車に乗ってはものすごく速いんですって。だからその水泳とランが苦手でも自転車を、高級な自転車を手に入れることができれば、タイムがねうわっと短くなるらしいんですよ。だそういうゲーム性がすごく高いという意味でも、なんだろうな、肉体的な特徴だけが差異にならないというか、いうところもきっといいんでしょうね。例えば手足が長いだけで、水泳は分かんないけどランは得意じゃ、有利じゃないですかと思うんですよ。だけど何て言うんだろうか、自転車っつうのはね、そのバネが最高の黒人選手だからといって、自転車が出せる距離というのは多分相関があるから、自転車のその性能とのギア比とかね、思うとやっぱそういうのがあるんだと思うんですよね。やったことないから分かりませんけど。なのでお金があるだけでも随分差が出たりとかするところもあるから、いろんな意味で経営者に向いてるし、まあこんな練習なんてね、とか海外の試合にエントリーするなんて暇じゃないとできない、暇、まあタイムマネジメントをするとよく言われてるけども、でもタイム、今日の話じゃないけど、オペレーションにどっぷり入ってる人はタイムマネジメントもクソもないと思うんですよ。そんなにね、そこまでいっぱいできないじゃないですか。まあこれは怒られるか、やってる人に失礼だな、やってるかもしれないけど、やっぱりある程度暇があるというか、身分でなければね、なかなか難しいのかなと思いますね。だから僕らのねメンバーさんでも、カナダのトロントかないらっしゃる方がトライアスラーアスリートでね、ですごく好きですということで、カナダからね、世界中のトライアスロンの大会にエントリーする方って増えてるから、それのエントリー代行のビジネスと、あとトレーニングのサポートビジネス、コーチングビジネスみたいなものをねしてる人がいるんですが、その方もいつも面白さを教えてもらってて、すごいなと思って僕も聞いていますね。なのでちょっと今日はトライアスロンの話をしたんですが、僕もいまいち面白さは机上では知ってますけど、もっとワクワクできる面白さがあればですね、ぜひぜひ応募お待ちしております。河野達夫で検索して何でも結構ですから、 Facebook でもね、何でもいいから連絡をいただいて、面白さをぜひレポートしていただければなと。海外の大会なんて興味ありますねと思っております。で、ちなみに僕はですね、サーフィンに行きたいなと思っております。結構考えたんですよ。だけどまあサーフィンするかということでね、多分毎日海に行けるような身分になればですね、今でも行けんじゃねえかって言ったらそれまでなんだけど、まあ行けるようになればね、精神的に行けるようになればなのかな、時間というのは多分作れるんだと思いますが、毎日今ちょっととてもじゃないけど行く気にならない、まあ頭がビジネスに寄ってるところもあるんだろうけれども、週に1回2回ぐらいしか行ってないですからね、これがね回数が増えてくるとトライアスロンっていうのも視野に入ってくるというか、相性はいいなと僕も自分でも思うんですけど、ちょっとね、言ってみましたあんな感じですね。ということで、今日はこんなところでございましょうか。長くなりましたね。じゃあ最後にバンコクの勉強会、人数すごく増えていますので、派手にやりたいと思っております。派手というかね、楽しくやっていきたいと思っておりまして、コンテンツも準備していきますから、皆さんぜひ参加してですね、これからのまあ企業ライフかライフスタイルかわからないけど、より良いものにする1ページか、それかきっかけにしていただければなと思う。そこでね、たった一人面白いやつと出会うだけでもね、全然違うんですけどね、人生ね、集まってください。はい。であとですね、コンテンツラボのメンバーシップの話で結構質問が最近増えまして、いただくんですけど、なんていうのかな、日本の方だと、 ダメなんでしょうという質問が多いんですって。で、改めて言ってくれって言われたんですけど、我々はですね、メンバーさんも海外の方がもちろん多いし、海外専門で始めたという経緯がありますが、日本の方もですね、すごく割合としては増えています。もう4割、3割ぐらいになったんじゃないのかなという形で増えていらっしゃってますね。これからどんどん増えると思います。なぜかというと、そういう方も集め始めているんでね、集まっているわけですけれども、ですから海外に興味があるとか、海外に行きたいとか、輸入の商売をするとかっていう固定的な制限を設けているわけではないので、そこは気にせず、どういう商売、地場のね、マッサージをやっていたとしても、なんですか、写真展やってるとかいろいろあると思いますけど、何でもね、対象の方々っていっぱいいらっしゃるので、そこは躊躇なく相談いただければなというふうに思います。これ言ってくれてたんで申し訳ないね、ということでございますので、ぜひ相談してみてください。なとこでしょうかね。はい、ということで、11月残り2ヶ月しかないですよ。なんで、皆さん頑張って精一杯年末までやっていきましょう。今日もありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストのコーナーがよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですね、ご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので、起業前ですとか起業後、あとは日本とか海外かかわらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも、今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。はい、以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださって、どうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。ありがとうございます。